火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、6月30日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。ですが、まあまたよく雨が降ってまいりましてね、車の方本当に気をつけていただきたいんですけれども、まあまあ、先週も言ってましたけどね、梅雨ですから、ようやく梅雨らしい、毎日割とこう、ぐずぐずとした天気、スカッと晴れることもなく、っていう感じですけれどもね、で、こう、じめっとしてくるとね、僕なんか、ちょっと、首がムチ打ちなんでございます。そうすると、やはりこう、こういう時は頭痛になったりですね、したり、まあまあ、いろいろと体調不良なんか起こしやすい時期だと思いますしね、皆さん気をつけていただきたいと思いますけれども。今日の話題ですが、まあ、ちょっとちらっと見てましたらアンケート、よくアンケートをお話ししてますけどもね、今日はね、自宅の防犯対策、やはり物騒な時代でございます。まあ、本当にどうですかね、このランキング今から言うんですけどもね、まあ、この内容を聞いていると割と、どうでしょう、昔では考えられないこともたくさんある、やはりそれはもうそれだけこう物騒な時代になったということですね。まあまあ、ある意味寂しい時代でもあるという感じはするんですけれどもね。まあ、この、防犯対策、まあ、今現在、空き巣による被害は、潜入窃盗というんですかね、における空き巣の被害の割合は 50% を超えると、依然高い数字であることは事実であるということでね、まあ、皆さんそして、自宅の防犯対策ということを考えていらっしゃる方が多いということですのでね、まあ、ガラス破りというんですね、これガラス破りという言い方をするみたいなんですけどもね、まあ、こういう場合も、補助鍵があれば、窓を開けて侵入することができなくなるので、空き巣もちょっと逃げていくんじゃないかとかね、まあいろいろと言われておりますけれどもね、まあそれでも、気をつけながらも、戸締まりしてない方とかもいらっしゃるみたいですけれどもね、まあそんな中で自宅の防犯対策として実施したいなと、まだしてないけれどもしておきたいなと皆さんが考えていることのランキングなんでございますけれども、1位はドアや窓に補助鍵、今言ったやつですね、補助鍵、普通の鍵ともう一つつけるということですね。そして2位がピッキングに強い鍵の取り付け、もう今いろんな鍵が、ありますからね、本当にもうなかなか一筋縄では開かないだろうというような鍵もありますのでね、そして、3位個人情報はシュレッダーをかけると、これももうね、ある意味寂しいんですけれども、まあ、今いろいろと言われております、個人情報ね、もう例えば住所、何でも家族構成が分かるものでももうシュレッダーにかけて捨てましょうなんていう動きがありますけれどもね、4位がゴミ捨てなど少しの外出でも鍵をかける、これがもう何と言ってもやはり今の時代だなと、ちょっと寂しい、まあ、当たり前のことといえば当たり前のことかもしれませんけれども、なんかね、近所付き合いの気迫さみたいなものもこの中から感じますけれどもね。あと5位がポストなど分かりやすい場所に合鍵を置かないね、もうよくやはり、共働きの家庭なんかですとね、お子さんに分かるように鍵を分かりやすいところに置いたりしますけど、こういうことしない。あと6位が長期外出時は新聞の配達ストップ、これはね、長いこと旅行なんかでいないとき、新聞が溜まっていると、お、この家は空いてるなということで空き巣が気づいてしまうということですね。そして7位が窓を防犯ガラスにね、そして8位が貴重品を分かりづらいところにしまう、分かりづらい、まあ、決してご自分で忘れないように気をつけていただきたいですけれどもね、そして9位がセンサーライトの設置、まあ、要するに人が通ったら勝手にライトつくやつですね、お庭なんかにね。あと10位がサムターン回しの 防止器具を取り付け、これちょっと私詳しくわからないんですが、まあ、鍵の一種なんでしょうかね、うん、こういう器具もあるということでね、皆さんこういうことを考えてらっしゃると思うんですけどね。あとなんか昔にテレビなんかで聞いてますと、お庭、一軒家ですとお庭の、を土とか、コンクリートとかアスファルトにしてしまわずに、 玉石っていうんですかね、砂利を置くと足音が非常に聞こえるんで、こういう泥棒さんも、ちょっと気になって入りにくいなんていうことかね。あと高い塀がいいように思うんですけれども、中が見えなくて、逆に高い塀のところの方が、泥棒さんにとってみれば入ってしまえば外から見にくいということで、低い塀の方がいいんじゃないかなんていうことも前ニュースでやってましたけれどもね。まあこういう防犯対策、皆さんの防犯対策も教えてほしいなと思うんですけれどもね。この相方には何か新しい防犯対策あるでしょうか。チキンソウル今井力でございます。
はい、こんばんは、チキンソウルの今井力ですが、
防犯対策です、
はい、防犯対策ね、ですね。
これはやっぱりもうこういう時代ですからね。
こういう時代ですからね。気をつけないといけないですね。
そうなんですよ。僕なんか去年に、まあ、マンションに引っ越しまして、はい、まあ、初めてのマンション住まいをしてるわけなんですけども、うん、まずね、鍵なんかはね、もう今時の鍵っていうのはね、僕もびっくりしたんですけどもね、今までとはまた形状が全然違いますね。
形状が違う。
うん、もう先っぽがなんて言うんですかね。
先っぽが。
鍵の先っぽ全然刺さるところですね、うん、はい。あそこはね、なんかこう、決してコピーできないような。
コピー機に通らないような。
コピー機には通さないですよね。合鍵を作りにくい感じになってるんでしょうね、うん、あれで、はい、そういう風になってますけれどもね、うん、まあ、そしてね、マンションなんかで住んでますと、いざ住んでみるとですね、はい、例えばオートロックになってるんですけど、うん、外から、まあ、何号室って押して呼び出しをして、はい、不在ならば入ってこない、うん、在宅ならば中から鍵を開けるっていうシステムなんですけども、はいはい、そうですね、うん、例えば配達に来られた方、
はい、
ね、そのマンションの中で3軒4軒と例えば配達先があった場合ですよ、うん、
ね、
で最初に行く1軒にだけ言うて入ってくるわけですよ、う
ん、はいはい、
そうすると、うん、知らされてないのにいきなり、うん、
ピンポン、
ピンポンが鳴る場合があるわけですね、玄関の、
うん、
ひどい人ならノックしますから、どんどんどんと、
はいはい、
これ非常に怖いですね、急に。
一瞬何かな、
まあ、もちろん一軒家ですと当たり前のことかもしれませんが、はい、まあ、マンションに住んでる以上はやはりそういうことがないというところも一つ利点なわけでございますので ね、
ね、
まあ、あれもしっかりと管理人の方に、うん、注意しまして、
ね、
私も
あ、なるほど、
これはもう各家庭に時間差があってもいいから伝えてくれと、うん、今から行きますということ、はい、そういうふうなお願いもしましたしね、うん、あとやはりガラスなんかもね、今時はやはり二重ガラスになってたりとか ね、まあ、ね、なかなか割れにくくなってたりということがよくありますけれどもね、はい、まあ、皆さんの防犯対策、
防犯対策 ね、
まあ、物騒な時代でございますのでね、はい、皆さんがどんなことに気をつけてらっしゃるか、また、メールの方で教えていただきたいと思います、うん、アドレスは 99@815.fm、 99@815.fm まで、どしどしメールの方をお待ちしております、
うん、
今日の1曲目ですけれども、あ、まあ、やはり今週気になったニュースの中に、うん、キングオブポップスでございますよ。
そうですね、はい、
まあ、どの番組も取り上げてるんで、うん、勝手に仕上がればそういう話題はなかなか取り上げにくいんですが、取り上げることが少ないんですが、やはり今回はね、我々も大好きな、方でしたので
ね、
うん、やはり、まあ、いろいろなコメント、そしていろいろなまだ事実としてわからない部分とか、うん、いろんなことが、ね、情報がね、錯綜してますけれどもね、まあ、偉大な、ミュージシャンだったことだけは間違いないということでね、うん、まあ、もちろん、後でもうちょっと詳しく、うん、この方に触れてみたいと思うんですけども、今日は1曲目は、
はい、
この方のもちろん有名なところでございますが、うん、ジャクソン5というね、はい、デビューした時の、うん、まだ幼少時代と言っていいでしょうかね、こういう時の曲を1曲、名曲を聴いていただきたいと思います。ジャクソン5で I'll be there。その時
そのメロディー、
割と綺麗な音で来ましたね。ま
あ
ね、
はい、
なるほど、ね、その時そのメロディーのコーナーでございます、
はい、
このコーナーはですね、ある1年ある年にですね、うん、スポットを当てまして、
はい、
まあ、その年に起こった出来事や、うん、生まれた有名人の方とかね、
はい、
そしてヒット曲を紹介していくという、うん、こういうコーナーでございますけれども ね、まずね、今日はね、今日6月30日どんな日かと言いますとですね、うん、まあ、トランジスタの発明があったりですね、はい、そうですね、大隈重信と板垣退助が中心となって最初の政党内閣が、ね、
はい、
まあ、この辺も本当はちょっと今の、ね、政治のことと絡めていろいろちょっと文句言いたいところもありますけれども、まあ、日本人の平均寿命が世界一になったりとかですね、うん、マイク・タイソンさんが生まれた日だったりとかするんですけれども、ね、はい、今日はね、
うん、
このマイク・タイソンさんの、生まれた年もそう そうなんですけれども、うん、ビートルズが来日した日なんですね、はいはいはい、そして日本武道館でコンサートした日なんでございます、はい、そしてそれが1966年ということでございますので、うん、今日のその時そのメロディーは1966年を、はい、ピックアップしたいなとこのように思いますけれどもね、うん、まあこの年どんなことがあったかということですね、はい、1966年昭和で言いますと41年でございます。
41年
はい、どんなことがあったかと言いますと、まず1月1日には日本人の、海外観光渡航の回数制限、海外旅行行く回数ですね、うん、年間のなんか撤廃されまして、持ち出すことのできる外貨も1回 500US ドルまで増えるという年でございます、はい、そして、日本の、総人口が1億人を突破した年、そして、車で言いますと、日産自動車からサニーが発売されたんですね、はいはい、もうこの後長きにわたってやはり、トヨタのカローラとともにですね、
大衆車、
大衆車としてやはりもうね、君臨していくわけでございますけれどもね、そしてもう文部省で、大学への推薦入学制度の採用が決定したりですね、はい、そして祝日法が改正されまして、うん、建国記念日、はい、敬老の日、うん、体育の日が新たに祝日に制定されたそうです。1966年でございます、うん、そして、巨人のジャイアンツですね、はい、新人堀内恒雄投手が開幕から13連勝、
はい、うん、これもすごいですよ
ね。
まあね、堀内さんいろいろなことがありますけど、
ありました。そして監督になってからもういろんなことを叩かれてますけれども
も、これはもう悪童と言われながらも ね、そうですよ、すごい投手ですよ。
投手です、やはりもう歴史に残るピッチャーでございますからね、うん、当時のことを語る、あのバッターがね、うん、対戦したバッターなんか語るとやはり打てなかったという、はい、ね、うん、すごかったということですけれどもね、はい、まあ、ほんでこの年は、日の絵馬と言われてます ね、うん、ね、この年の出生数は約136万人と、うん、前年に比べて大きく落ち込んだ、まあ、ちょっと少なかったんですね。
これはもう少なくなるように計算されてるんですね。
あ、なるほど。
あの女の人が生まれると、はい、あの気が強い女の子が生まれるというので ね、ちょっとお控えになられるわけです
ね。日の絵馬と言いますもんね、そして、週刊プレイボーイの創刊、
あ、いいじゃないですか、
こういうことだそうそうそう、まあね、今もなお、
なお、ね、月刊もいいよ、
月刊もいいんですか、うん、そうなんですね、私は月刊も知らないですけど、はい、そうですかね、そして、1966年に流行ったテレビ、うん、日本のテレビで言いますと銭形平次、
ああ全然全然全然
そうでございます花の江戸は800夜朝でございますよ ね、はい、そして笑点、
うん、パンパカパカパカ、
ね、そうなんですよ、
はい、まだやってあるんですからね、
やってますからね、そして奥様は魔女、うん、懐かしい
ですね、ピコピコピンやね、
そう鼻がクイクイってなるんですね懐かしいところでございます、はい、ウルトラマン
ジュワ、
はい、ね、ジュワってことで、そしてサンダーバード、
あ、パッパカ
バーです、さっき歌ってばっかりですね我々
なんかイントロドンみたいな、
イントロドンみたいになってますけれどもね、はい、どうぞ。そして日曜洋画劇場、
あ、いいですね、さよならさよならですよ、
そうですよ、ね、淀川長春さんですよね、そうです、私大好きです、子供の頃あの方の顔を見るだけで嬉しかったですね何か嬉しいものを感じましたけれどもね、うん、こういう年でございまして、まあ、この年に生まれた有名人の方、はい、ざっと言いますとですね、うん、この年ね、あのミュージシャン、日本のミュージシャン、うん、今もなお活躍のミュージシャンが非常に多い年でございます。まず、宮沢さんですね、ザ・ブーム、
あ、はい、
ね、うん、そして、小泉京子さんもそうでございますし、うん、あとエレファントカシマシの宮本浩二さん、うん、そして斎藤和義さん、はい、中村あゆみさん、うん、渡辺美里さん、菅志香さん、うん、早見優さん、そしてイエローモンキーの吉井和也さんとかね、ウルフルズのトータス松本さん、うん、このあたりも今もなお活躍のミュージシャンの方が多いですね。うん、まあ、それ以外で言いますと長嶋一茂さん、
はい、
ね、お笑いの世界では今田耕司さんですね、うん、それからパパイヤ鈴木さんなんかもこの年なんです ね、そしてマイク・タイソン、
マイク・タイソン、ね、
お騒がせでございますけれどもね、はい、そして佐々木健介さん、強い方多いですね、ね、そして面白い方で言いますと彦摩呂さんもこの年みたいです ね、
宝石箱、
宝石箱でございます、はい、そして三重春さん、
三
重春さん、ね、そして、キーファー・サザーランド、ジャック・バウアーですね、
うん、
ですけどね、国生さゆりさんとか、はい、あと美しいところでやはりソフィー・マルソーでございます、ね、私大好きでございました、
お世話になりましたみたいな、
そうですか、ね、私も大好きでございますけれどもね、はい、こういう方たちに生まれた1966年でございますけれどもね、はい、まあ、この年にビートルズが初来日ということでね、うん、あのビートルズの初来日公演につきまして、と言いますとですね、うん、はい、かなりいろんな話題が、うん、あります、
はい、
まあ、もちろん、前座 オープニングアクトを務めた方々もね、はい、割と意外なところにあったりですね、はい、まあこの日本公演のことを少し言いますと、この日本公演は読売新聞社と中部日本放送の主催によって、6月30日から7月2日にかけて5公演、東京日本武道館において行われました、はい、初日は夜のみ、2日目3日目は昼および夜の各2回公演だったんです ね、 これは私も知らなかったですけれどもね、はい、そして入場料金、これが一番高い席で2100円だったんですね、時代ですね、今で言いますと、まあ、外国から、有名なミュージシャンが来ると、もういい席やと下手すると1万5000円1万2000円ですからね、はい、B 席で1800円ということでね、警備の都合上アリーナ席はなし、アリーナにもお客さんを入れなかったんですよね、はい、もうこれはもうかなり、の後から言いますけれども、この熱狂ぶりがすごかったというところもありますんで ね、まあまあね、そしてビートルズ来日に際して、警備は相当厳重になりましてですね、3万5000人の警備員と機動隊が出場してるらしいです3万5000人はすごいですよ、これは
ねえ、1人に対して2人ぐらいのお客さんみたいな感じになりそうやね、
ね、まあ、もちろんこの来日から全てにおいてなんですけれども、
延べ人数ね、
もう、まあ、私詳しく調べてませんけど、下手したら一つの国でオリンピックやるのと同じぐらいの警備の数っていうんじゃないんですか、これはね
警備村ができそうやね、
できそうですよね、
選手村と違ってね、
そうなんですよ。そして、公演では当初、初日のステージの様子が録画されまして、テレビ放送されることにはなっていたんですが、マイクスタンドの不備や、あとビートルズ側の主張によりその映像は放送されず、7月1日昼の部のステージが収録されて、夜の9時からテレビで本放送に使われたと、はい、テレビもやったんですね、まあまあ、そして、やはり、この時はですね、志村けんさんなんかも見に行っておられたみたいなんですけどもね、やはり当時は PA、PA システム、いわゆる音のバランスを取ったりですね、音を大きくするシステムでございますけれどもね、これがまだ整備されておらず、あまりの大歓声に演奏者であるビートルズおよび観客にはよく演奏が聞こえなかったと、
そうです、
もうギャーイですから ね、これは日本公演に限らずビートルズのどの公演にもこの当時のね、当てはまることなんですが、そのため勘で演奏していた部分もあり、ワンパターンの決まりきった演奏、特にドラムスと書いてますけど、しかできなかったらしい、これ私が言ってるんじゃないですよこう書いてあるんですからね、まあ、そしてやはりかなりの熱狂ぶりだったので、日本公演におきましてはですね、席を立ち上がったら即退場という規制が引かれたらしいです ね、まあ、これまほど警備も、
まあまあね、
すごかったということですけどね、当日司会、まあ、コンサートに司会が当時は、やはりついてたんですけれども、司会を務めたのは E.H. エリックさん、
そうです、
そして前座にはね、我々ドリフターズの前座が有名なところでございますけれども、他にも尾藤勲さん、そしてシェケナーベイビーでございます内田裕也さん、そして望月宏さん、桜井五郎さん、そしてジャッキー吉川とブルーコメッツ、そしてブルージーンズ、寺内武さんは、事務所の都合で、脱退した直後のため出演されてないということなんですけれども、そして、有名なところのドリフターズでございますけれどもね、まあ、この時、1曲目のツイスト&シャウトから始まりまして、ヘルプ、プリーズ、プリーズ、ミーと、ヒット曲が続くと、少女たちの熱狂は、頂点に達した、実際の演奏曲とは全く違う明らかな、予定を載せていたということ、このことからも当時の日本のマスコミはですね、ビートルズそのものよりも、ビートルズが巻き起こす社会現象に関心が強かったと伺えるということですね、もう要するにもう社会現象であったということでございますけれどもね、そしてビートルズこの日本公演を見た有名人の方、これすごい名だたる方がやはり客席にいらっしゃったわけでございますけれどもね、まず梓みちよさん、淡谷のり子さん、石原裕次郎さん、そしてピーナッツのお二人、そして宇崎竜童さん、そして大島渚さん映画監督ですね、そして加賀真理子さん、この頃はアイドルのバリバリの頃でございますけれどもね、
美しい方ですよ、で今でも、
そしてムッシュ釜谷さん、そして岸辺兄弟でございますね、岸辺一徳さん、岸辺志郎さん、
タイガースですね、
そうですね、そして財津和夫さん、チューリップですね、そして酒井正明さん、
マチャキ、
そして沢田健二さん、そして志村けんさん、この志村けんさんはドリフターズに加入前なので客席で
お月ですね、
客席でも見てらっしゃったみたいですよ、加入前ということでございますね、そして中井ドレイチさん、RC サクセスのギタリストでございますけれどもね、そして証券ですよ、萩原健一さん、そしてバンバヒロフミさん、バンバンでございますね、このあたりの方が客席に、もうこのがもう今の名前、これ今若い方聞いても誰っていう方も多いとは思うんですけども当時の芸能界でいうともう名だたる方たちの集まりでございますからね、
ムッシュなんかはね、オファーがあったらしいですよ、
あ、そうなんですか、
前座の、
あ、なるほどなるほど、
でもね断ったの、
あ、そうなんです、
あの 見たかったらしい。
客席で見たかったんですね、ゆっくり。
そうそう、
あのなるほどね、
うん、そういうのは言うてはりましたね。
舞台袖じゃなくて、うん、なるほど、そういう考え方もあるわけですね、まあ、この年のヒット曲、いろいろありますけれどもね、まあ、ざっと言いますと1位はね、モンキーズでございます、うん、I'm a Believer ということでね、はい、そして、2位にはパリース、ごめんなさいね、パリーサドラー軍曹っていうんですか、悲しき戦場、うん、これ私知らないですね、さすがに1966年とかと、はい、私知らない、
あまり記憶が、
ね、そして、3位がニューボードウィルバンドで、ウィンチェスターの鐘とか
も、まあ、これもね、聞いたらあーっていう感じですよ。
そうなんでしょうね、おそらく、うん、まあ、割とね知らない曲が多い中で、はい、やはりビートルズがかなり占めております、うん、はい、もちろんね、サイモン、天の声の大好きなサイモン&ガーファンクルね、もう大ヒットの年でございますけれどもね、
初ヒットの年ですね。
あ、そうなんですか、
はい、
なるほど、この年の初ヒット、まあ、ビートルズがやはり何曲か、そしてローリングストーンズや、うん、パパさん、ママさんとパパス、
はい、
ね、有名なところでございますけれどもね、マンデーマンデー、
マンデーマンデーね、
はい、あとパーシースレッジ、男が女を愛するとき、
ウェイダーメン、
今日は歌いますね、いい感じでございますけれどもね、まあ、こんな中でやはりビートルズの曲が、はい、かなりヒット曲として、チャートを賑わしておりましたんでね、うん、今日はやはりビートルズ来日から1966年でございますので、うん、ビートルズの曲でおかけしたいと思います、その時そのメロディー、1966年から選曲でございます、ビートルズで We Can Work It Out、はい、聞いていただきました曲はビートルズで We Can Walk It Out でございますけれどもね、うん、あの Life is very short が私大好きでございます、あのくだりがね、
命短しい、
そういうことなんですよね、言葉で言うと
そう、恋せよ乙女みたいな、
そういう感じでしょうかねあそこのくだりが非常に好きでございますけれどもね、はい、もうやはりあの時代を感じながらも今なお新鮮に聴けるというのがビートルズ、
ね、エバーグリーンっていうんですよ、
そういうことですね、こ、ね、うん、こういう曲を我々も書きたいですね難しいですね
インゼウカポがポ
そっち行くんですねはい、というわけですけれどもね、はい、まあ、今日はちょっと雨が、きつく降っております。これからもね、雨がちょっときつくなるかもしれませんのでね、うん、明日の朝にかけて割と、きつい雨が降るんじゃないかというようなことも聞いておりますのでね、はいはい、鬱陶しい天気が続いておりますけれどもね、うん、まあ、もちろんもうすぐ梅雨も明けるでしょう、ね、まあ、梅雨が明けますと夏でございます、うん、夏本番でございますけれどもね、夏と言いますと我々やはり海で泳ぐわけでもない人間でございますしね、山に登るわけでもない人間でございますし ね、うん、まあ、何をするかというと大概バーベキューしてお酒飲んでおりますね、まあ、近々私もバーベキューする予定なんですけれどもね、うん、はい、まあ、バーベキュー、
うん、
バーベキューの時に、うん、グッとくる女性の行動ランキング、これも男性にアンケートでございますけれども ね、バーベキューの時にグッとくる女性の行動、うん、ね、これランキングになっておりますんでね、ご紹介したいんですけれども、はい、1位はですね、後片付けを率先してやる、
あ、
いい奥さんになりそうとかそういう感じですかね、
騙されちゃいけません
ね、そして2位が食べてると、はい、さりげなく気を使ってくれる、
ああね、いいですね、
そして3位、うん、余り物などで簡単な一品を作る、素晴らしいです ね、これは大体我々のバーベキューでは今一からの
やり方
で
ございますからね、これ
そして、はい、4位が冷えたビール飲み物を差し出すと、
うん、あ、ね、
ね、はい、そして5位が焼けた肉などをお皿に取り分けてくれる、
うん、
ね、そして6位が手作りの料理を持ってくる、これも大体今力の
僕の役目、
ね、役目でございますけれども、ね、そして7位、面白いですね、うん、無邪気に遊ぶ、
これ難しいラインだよね、
そうそうそう、無邪気に遊んでるのにグッとくるということです ね、そして8位が食器などの準備をしてくれると、
あ、はい、
ね、タレ入れてくれたりするわけですよね、うん、そして8位、野菜を切るのがうまい、
ね、
うまい、
リズムいいからね、トントントントントントンと、ね、バイクやってくれるとね、
そういうことでございます、
はい、
そして10位が食材を日陰に置く気遣いができる、
うん、あ、ね、
で、まあ、要するにこれ大概見てますと、うん、気遣いのできる方にグッとくるという、
まあ、そうです
ことですよね、
いかに日頃ね、あの気遣いされ
てない、ていないかというところでございますよね、
そういうとこや ね、
ね、何かありますかね、バーベキューの時にグッとくる、
僕はね、どうしよう、あのビールなんか冷えたやつをね、スッと
スッと出して、ね、いきなり裸とかそんなんダメですよ、
それはね、さすがにね、
そうですね、
順番があるでしょ、
そうですね、バーベキュー関係ないですね、
まあ、バーベキューもあるかもしれないですけど、
そうでしょうか、
ね、
ね、なるほどね、うん、冷えたビールなんかをスッと出してくれる、
う
ん、
はい、あとはね、あの、はい、料理ね、こう余った食材でもね、
はい、
僕は作るでしょ、
あなたが作る側に、
作る側ですよ、大体ね、作った時に美味しいと言っていただくとね、
なるほど、
それだったらまあね、作りがいがあるじゃないですか、
なるほど、これもでも、ね、バーベキューとは関係ないじゃないですか、あなた家でもするわけですからね、そういうことですけどね、
最終的には冷蔵庫に何もないという状態がいいですからな、
ね、なるほどね。バーベキューの時にグッとくる女性の行動ですから、はい、そうですね、まあ、やはり気遣いをしてくれるというのは非常に嬉しいですね。
そうですね、
ね、
う
ん、なんかそしてこう例えばですよ、はい、たくさんの人でバーベキューをしている時にね、うん、なんかこうふとしたタイミングでですよ、はい、例えばまあ一人でちょっと、まあ、みんなとの会話も疲れてちょっと離れたところに座ってる時に、うん、ポッとどうしたんとか声をかけてくれるとか、ね、
ああなるほどね、
こういうのでいいじゃないですか、うん、なんか雰囲気が、
君はどちらかというとかける方やね、一人ポツンと横に大丈夫
大丈夫
楽しんでるとか、
そうそうそう、まあ、声かけに行こうですけど、
ね、気を使ってるんやね、
そうそうそう、
ね、
気を使って、そうですよ、グッと来てもらおうと思ってるんですよねこれ大体
そういうこと
そういうことになりますよね、ここから見ると、
ね、こうなるとね、
このランキングから言うと
逆に使えるということやからね、
そういうことですよ。いや今も、ね、今はね、それこそいろんなこと言われてますけど、男性が女性にこの、はい、今言ったこのランキング
やれば、ね、
やれば女性も中には、
うん、この中にはね、
そうですよ、
大半の方は当たり前だろうと思ってるかもしれない、これ悲しいことに、ね、
悲しいことに ね, ね、そうですね、後片付けを率先して男がやっても、はい、そうですね、食べてるとさりげなく気を使ってくれても、
そう
ね、うん、余り物で簡単な一品を作ってあげても、
あげてもね、
冷えたビールや飲み物を差し出しても、はい、焼けた肉などをお皿に取り分けてあげても、うん、ね、無邪気に遊んでも、ね、全て、これはもう男性がやると当たり前に思われてしまう。
で最後月曜日にはね、ゴミ出しといてって
感じになるわけです。これ持って帰ってゴミ出しといてやということを言われるわけですよ ね
悲しいもん、悲しい男って
そういうことですね、悲しい生き物でございますけれどもね、まあ、皆さんのバーベキューの時にグッとくる女性の行動、うん、
は
い、まあ、逆に男性の行動でもいいですからね、女性から見た
ね、参考したいです ね, ね。
そうですね。そういうのまた皆さん聞かせていただければ。
はい、
ね、メールの方でお待ちしております。99@815.fm まで、どしどしメールの方をお待ちしております。うん、で、次の曲でございます。はい、もうスカッと晴れてバーベキュー、はい。そういう時には BGM、この曲を聞きたいなと思いますね。ね、私もこの曲大好きで、
うん、
もうそれこそ、いろんなアドレスやなんかにも、うん、そしてたまには何かのニックネームにも、この曲のタイトルを使わさせていただいております。うん、聞いていただきましょう。はい、ボブ・マーリーで、ワン・ラブ。
チキンソウルのこの一曲、
はい、チキンソウルこの一曲のコーナーでございますね、
はい、
このコーナーですね、ミュージシャンである今井力がですね、とっておきの一曲を棚から一つかみでご紹介するという、はい、こういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった曲を、
どういった曲、まあね、
はい、
まあ、このご時世といいますかね、
そうですね、
もうマイケル・ジャクソン、
ね、そうですね、
マイク
マイクですね、うん、もうやはりもう今テレビでもも
うやりまくってますけどもね、
そうですけれどもね、いろんなこと言われてますけれども、
まあ、うん、こんだけみんなに知られててこんだけ謎の多い人もなかなか
少ない、そうですよね本当に知ってるようで知らない人というかね、うん、はい、イメージをできるようでイメージできない人と言いますかね、
つかみどころがない、
つかみどころがない方でございますけれども ね、うん、
まあ、は
い、
キングオブポップスですよ、
はい、
ね、もう1億4000万枚かな、はい、スリラーが売れた、ね、まあ、とりあえず、まあ、世界では一番売れてるであろうというアルバムですね、はい、1枚のね、うん、1枚の作品としてはね、はい、まあ、なんせすごいですよ、
うん、
でお亡くなりになられたその日ですかね、テレビでいきなり2時間枠でね、
はい、
追悼というかどうなったんだみたいな番組をね、大倉さんがフジテレビ系でやってありましたけどね、はいはい、東京では2時間なんですけどね、
はい、
関西では1時間半なんですね。
あ、そうだ、
これ見た時ちょっとびっくりしたのがね、はい、上沼恵美子さんの番組が30分あるんですけど、
はい、
これはのけさせられなかった、
はい、なるほど
強い、
上沼恵美子さんはやはりマイケルに勝ったわけですね、なるほど、
急に30分後の番組がいきなり始まるという、
あ、なるほどね、この
僕たまたまね、その情報としては、ね、2時間番組が、7時から始まるというので、
はい、
ちょっと7時を過ぎたあたりからね、
はい、
チャンネルを回すわけですよ、
はい、
そしたらいきなり上沼恵美子が喋っててね、
はい、
あれおかしいなと思ってたら30分後に、あの番組の途中みたいな感じでこう始まりましたね、大倉さんが出てきありました。
あ、そうですか、まあ、キングオブポップスといえどもやはりキングオブトークの上沼恵美子さんには勝てなかったと
関西で、ね、やっぱりちゃうね、
カットするのが精一杯やったというところですね、なるほど
まあまあそれはそれで置いといてですけど、はい、1958年8月29日のお生まれですね。
一回り違いますね、私と。
あ、そうやね。
そうですよ、うん、
まあまあ、あのちっちゃい頃から、はい、ジャクソン5という名前で、はい、うん、ご兄弟というバンドでね、うん、まあ、元は、そこから、派生してくるのは日本のポップスの中ではフィンガー5、は
い、フィンガー5でございます ね、 ね、
それを模倣したというか、これをなんとか日本の形にするのでっていうのでされたわけですけどもね、はい、当時8歳ということで、はい、デビューですけども、実は11歳やったという。あ、まあ、この辺から始まってますね。
この辺からね。なるほどなるほど。
まあ、あのご兄弟、まあ、いっぱいいらっしゃるんですけどね、はい、まあ、大家族なんですけども、うん、小さい頃からあの、お家にギターがあったらしいんですよね、はい、でご兄弟で、まあまあ、楽器を触ったりするじゃないですか、うん、遊んだり、はい、で最初ギター触った時に大概の大人怒るんですよ、はい、まあ、大体僕のギターでもちっちゃい子が触るとね、ちょっとやめとけという話になるんですけど、はいはい、うん、触ってるのを見てるとなんかえらくうまいというか上達が早いというか、
いきなり
これは使えるぞ、
なるほど、
ということで生まれたのがジャクソン5。
なるほど。
なんかきな臭い。
きな臭いですね。
お父さん。ねえ、ねえ、お金の匂いプンプン
プンプンしますね。
そこから始まりまして、はい、デビューはモータウン。
モータウン。
から、ね、デビューなんですけどもね。まあ、元はね、ダイアナ・ロスが見出したとかね、はい、いう話がもともとあるんですが、それも後で作られた話で、
あ、なるほど、
違う人がちゃんと見つけて、はい、モータウンに連れて行ったと、はいはい、ただあの話の内容としてはね、うん、ダイアナ・ロスが連れて行ったという方が、あの箔がつくという、
なるほどなるほどなるほど、
話のネタになる、
はいはいはい、うん、
まあ、その人と同じような内容でいくと、はい、風と共に去りぬっていう映画知ってるかな、はいはい、ビビアン・リーがね、当時まだ全然無名っていうか新人やったんですけどね、はい、撮影が始まって、主役いないままね、はい、撮影してて、エキストラの中にね、はい、あ、スカーレット・オハラがいるって監督が言ったんですね。その中にビビアン・リーがいたという、お話とよく似た感じなんですけど、ね、どそれも嘘やったんですね。
あ、嘘やった
後 の監督の話によると、
なるほど、箔をつけたわけですね。
そうそう、だからプロモートするときにね、そういうのがあった方が、ね、なるほど、いいんでね、まあまあそういう、
じゃあ上沼恵美子が連れてきたという箔をつけてもいいわけですね。
そうですね。僕たちを
そうですね、
つくかな、
つくかなっていうか連れて行ってくれるかなっていうところですけど、
ね、ジャクソン5で、はい、まあ、数多くのヒット曲を出した後にですね、はい、モータウンから一旦離れるわけですよ、
はいはいはいはい、
でエピックソニーというところに行くんですけども、うん、そうなると、まあ、向こうは契約の社会ですから ね、ジャクソン5という名前をもう使わせてもらえないという形になりましたね、はいはいはい、後に、ジャクソンズという名前になっていくわけですね、はい、うん、その後にですね、まあ、ソロでデビューするわけなんですけども、はい、オフ・ザ・ウォールという、アルバムがありまして、当時なんていうんですかね、年頃で言うと二十歳そこそこになりますから、うん、ジャクソン5で歌ってた時のあのハイトーンボイスとはちょっと変わってくるわけですね、はいはいはい、声変わりがしてくるんで、うん、歌い方も、
う
ん、今の感じにだんだん、
そうですね、
ショショショショっていうかね、あの独特の
今のショショショショはちょっと分かりにくいですけど、
あれなんでしょうね、僕もあの歌たまに歌ったりしますけどね、あの普通ファルセットって完全裏声なんですよ、はいはいはい、そんなことないよってみたいな、ね、そんな、声なんですけども、うん、あの人喋る時もこんにちはマイケル・ジャクソンですみたいな、
まあまあまあ、まあ、
そんな感じで喋るじゃないですか、
言わんとしてることはわかりますよ、
ね、そんな感じでやってはったんですけどね、はい、それのうまく声を使ってね、クインシン・ジョーンズが、はい、名プロデューサーがここで合体するわけですよ、はいはい、で、ヒット曲を出して、はい、後にスリラーが生まれる
わけですね、うん、
なかなかね、まあ、スリラーが出るときにはもう、すごい、ダンスの方もね、
はい、そうですね、
かなり腕を上げるというか ね、
そうですよね、
ステップがすごいんです
よ、まずやはりそちらが先に話題になったとも言われてます ね、うん、ね、そのムーンウォーク、
ムーンウォーク、前に走ってるようで走ってない、
走ってないってやつですよ ね、 ね、あれがビリー・ジーンかなんかの時にね、うん、やられたんですけどね、
はいはい、まあ、あれが出るだけでそのフーっていうかね、客の方がもううわーっと騒ぐわけですよ、
ね、
でやっぱりね、すごいのが、僕一回ハワイに行った時にね、モノマネショーがあるわけですよ、
はいはいはい、
それをディナーショーでね見に行って、うん、やっぱり やっぱりねプレスリーがいて、
はい、
マイケルがいるわけですよ。
なるほどなるほど。
まあね、あの、そっくりさんですけどね、はい、そっくりさんでもそのムーンウォークをするだけで客が
ウォーッとなるわけですね。なるほど、そうでしょうね。
まあまあ、歌と、うんうん、ダンスと、うん、で作曲もする
という、
この3拍子揃うってなかなか少ないですね。
そこなんですよね。だから、まあうん、もちろん、まあ、こういう言い方をするとファンの方に怒られるかもしれませんけれども、例えば日本で言うとですよ、うん、郷ひろみさんであるとかね、はい、やはり今でもスターで、うん、日本のポップス界でやはりすごい存在ですけれども、はい、やはりダンスもすごくて、スター性もすごいんですけれども、はい、でも曲はやっぱ書かれない。
なかなか書けないね。
でもこの方はマイケル・ジャクソンというのはもう曲も書く、そう、ね、うん、そしてエンターテインメントも取り仕切った上で、ダンスもすごくて歌もすごくてっていう、うん、もう何もかも取り揃えて、
そう、ね、
うん、いらっしゃるという方でございます。
まあ、悲しいことでそのいろんな才能を持ち合わせても、ね、孤独だけは拭いされなかったという、レコーディングの会場というかね、はい、でも、まあ、たくさん人がいるわけですよ、でもなんか隅っちょの方でね、一人ポツンと座ってるのが大体マイケルやったという。
あ、そうなんですか。
すごいシャイ、まあまあ、喋り方とかね、はいはい、見ててもやはりねシャイっていうのはよくわかるんですけどもね、うん、まあ、その辺がですね、まあ、スリラーがドッと売れて、
はい、
次はバッドという、はい、アルバムが出るんですけども、
そうですね、
だんだんその内省的にね、うん、曲層も単なるポップスであるとか売れ線じゃない方向に、はいはい、うん、向かっていくわけなんですけどもね、MTV で僕は、まあ、パフォーマンスでね、はい、今日おかけするのが Man in the Mirror という曲なんですけども、はい、もう大舞台に一人、
はい、
白のシャツに、はい、黒の、もうピチピチのズボンを履いてね、
はいはい、
踊って歌うんですけどもね、このねパフォーマンスはねすごかったですね。
お、
まあ、僕も踊りに関してはそんなに詳しくもないですけども、素人が見てももう生唾を飲むような、
なるほどなるほど、
すごいステップを踏んで歌って、
はいはいはい、
所狭しと動くわけですけども、はい、なかなかいいパフォーマンスを見せていただきましたんでね、今日はまあそれをね、
はい、
思い出すように、
はい、
今日はそれを聴いていただきたい
な、なるほど、その曲を、
うん、はい、思います、
はい、では曲紹介の方お願いします。
はい、マイケル・ジャクソンで Man in the Mirror。
はい、聞いていただきました曲はマイケル・ジャクソンで Man in the Mirror、ね、心よりご冥福をお祈り申し上げます、
はい、
ということですけれどもね、チキンソウルの方からお知らせがございます、
はい、
今週の土曜日になるのかな、うん、7月4日でございますね、はい、大塚田田ハックルベリーで、オープンが6時半のスタート7時でございます、うん、大塚田田ハックルベリー、JR 片田駅徒歩2分滋賀銀行向かいでございますんでね、はい、もう本当に近いところでございますけれどもね、この日チキンソウルライブを行います、ギター、ごめんなさい、今井力トリオということでね、うん、ギター今井力、そしてベースがザビエル青木さん、うん、そして、ドラムスマーキー水谷さんということでね、はい、そして共演が東京ベロドクソでございますね、
はい、
もう楽しいこと間違いなしでございますね、うん、そしてメガポイントでございますね、はい、そして山本新田さん、うん、ね、かなりハードな、うん、スターティングメンバーといいますかね、
ね
、なっておりますけれどもね、はい、まあ、おそらく、チキンソウルもかなりヘビーな音楽を聴かせてくれるんじゃないでしょうか、ね、どう裏切るかが楽しみなところでございますけれどもね、7月4日土曜日6時半オープンの7時スタートで、チキンソウル、大塚とだハックルベリー3条でございます、
うん、はい、
前売りが1500円の当日1800円ともにワンオーダー頼んでいただきます、うん、入り口でラジオ番組を聞いてきたと、はい、言っていただければ前売り料金で入る手はずは整っております、
はい、
ぜひとも7月4日土曜日大塚とハックルベリーへ遊びに来ていただきたいと思います、はい、というわけでね、次の曲なんですけれども、うん、もうそうですね、チキンソウル本来流れていますとチキンソウルの曲をかけたいところですが
、はい、
この方非常にレコーディング嫌いな方でございますので ね、
ですね、
代わりと言っちゃなんですが私のバンド、うん、アナログボックスから聴いていただきます。超欲です。 聞いていただいてます曲がアナログボックスで情欲でございますけれどもね、うん、本当にねまだ今なお雨降り続いておりますね。
そうですな、
本当にねあの気温もちょっと下がってますんでね、うん、雨に濡れて風邪なんかひかないように ね、もう毎週言ってますけど本当車の運転ね、うん、自転車もが見えにくかったりしますからね、はい、傘さして自転車乗ってらっしゃる方も未だにたくさんいらっしゃいますんでね、まあ、本当はダメなんですけどね、うん、まあ、あの気をつけていただきたいなとこのように思いますけれどもね、はい、来週から7月でございます。
7月ね、
はい、
僕の誕生月ですよ。
あ、なるほど、それが言いたかったんですね。
それだけです、
ね、なるほど。
7月8日ですからね。
あなたの誕生日がね、うん、来週の放送が7月の7日になる、
うん、七夕です。
七夕なんですね、うん、来週、なるほど、まあ、そういう話題なんかもね、はい、そして今一からの誕生日にも少し触れましょうか、ね、そんな放送できればいいかなと思いますけれども ね、うん、まずはね7月4日土曜日大塚とかハックルベリーチキンストールライブ、まうん、ぜひとも見に行っていただきたいなと思います。ね、本当にねあの寝苦しい日が続いてます、はい、梅雨ですから仕方がないんですけれどもね、はい、本当に、まあ、あのストレスや体調不良、ね、うん、こういうことにも気をつけ、いろんなことに気をつけないといけない時期でございますんで ね、まあ、この時期も過ぎればさらっと晴れて、夏がやってまいりますんでね、楽しいこといっぱいでございますのでね、うん、あの乗り越えていただくこのように思いますね、ええ、また来週の放送は7月の7日七夕になりますね、うん、聞いていただきたいと思います、はい、今日も相棒チキンソウル今一からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も火曜日7時から 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんお気にさよなら。 Radio 3。チキンソウルのタッチでミスされました。タッチでミスされました。
こんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたのチキンソウル今力でございますと。梅雨ですよね、本当に雨降りましたけども、日曜日にですね、散髪しましてね、散髪というかね、僕の場合頭じゃないですよ、町内のね草刈りと、お家の方の、庭の方にですね、草が、ぼぼの草が生えておりましたんで、やっとこさ、ね、草刈り機でガーッとこう掃除したわけですけども、まあ、車を止めるところとかね、なんやかんやいろんなところに除草剤を撒くわけなんですよ。でもね、雨降ったんですよね。悲しいことにね。あれ、降るとダメみたいですよね。多分この一週間後ぐらい、また、青い芽というんですかね、緑の、青々とした緑が、生えてくると思うんですけども、まあ、それはそれで、ね、世界に緑があるということはいいことなんですけど、まだね、こう雑草がザーッと生えてるのをちょっと考えものかなというところでございますが、今週はですね、バーベキューの話ありましたんでね、シャメルの方、私が見つけてきたやつで、いきますと、これはね、大阪のね、南の方ですね、手塚山音楽祭っていうところに行きましたときにね、長井商店街という、長井国立競技場ってサッカー場の近くなんですけどね、そこをブラブラ歩いておりましたらね、赤い看板というか、屋根というかね、がありまして、お肉屋さんなんですよ。お肉屋さん。赤いとこに白字でね、焼肉って書いてるんですよ。焼肉。普通、焼肉屋さんかなと思うんですよね。そう書いてあると。で、あれ、なんか、よく見ると、あ、焼肉屋さんとか思いながら見てるとね、下が精肉屋さんなんですよね。だから、要するに、看板としては、伝えたいのは、これから焼きましょうという肉を売ってるお店ですよという、長い、焼肉の中野さんですね。長い店というところなんですけど、これ見たときはね、普通にまあ、商店街なんかプラプラ歩いてますと、そんなに何事も気にしながら歩いてるわけではございませんので、プラプラ歩いてるわけですけども、こればかりはね、二度見というか、振り返って、あれなんかおかしいと思って、ね、見ましたらね、焼肉ですよ。これまた画面で見ていただくとね、わかりやすいと思いますけど、まあまあ、これから焼肉を買っていただいてですね、またバーベキューでもね、したいもんだと思うわけでございますけどもね。あとね、この手の、なんか面白い看板とかね、いうところで行きますとね、東近江のね、ところにね、トマトでね、できたドレッシングがあるんですよ。産地というんですか、妖怪地で作ってるトマトのドレッシング。でもね、そのトマトの名前がね、桃太郎なんですよ。これどういうことなんでしょうね、アナログボックスのはじめさん。
それ僕に振るんですか。
いやこれも二度見
したよ。答えましょうか。
はい。
知らないです。
これまたね、ネットでも調べようかなと思ってるんですけど、ね。
トマトのドレッシングで、桃太郎。うん、
桃太郎、ね。トマトが桃太郎という銘柄なんやろね。
そういうことですね。うん、
これ見たときはね、ちょっとびっくりしましたね。
そうですね。ちょっとこう。
どっちなのみたいな。
いや、トマト。
トマトですよね。どう考えても桃じゃないですよね。
桃じゃないですよね。 ね、ね、まあまあいろんなのがございます。今日ね、僕昼間ね、はい、車で走りまして、写真をちょっと撮ることができなかったんですけれどもね、これまた近いんで、うん、お近くの方見に行っていただければいいんですが、森山、琵琶湖大橋取り付け道路っていうんですかね、はい、あそこを走ってますとですね、メロンの売ってるところが、うん、ね、森山メロンというところ、
はい、直売所がありますね、
うん、そのちょうど真向かいぐらいです、はい、ですので取り付け道路を仮に琵琶湖大橋に向かったと考えましょう、
はい、
ね、すると左側が、うん、森山メロンでございます、はい、その真向かい右側に畑があるんですけども、はい、そこにおそらくカラスよけやとは思うんですけれども、はい、要するにウィッグっていうんですかね、美容師さんなんかがカットの練習するための人形ですね、はい、うん、の頭が、はい、あるんですけども、はい、あれがね、うん、えらいことになっております、ね、
どんなことになってんの？
いっぱいあるんです。
いっぱい、
はい、いっぱいあるんです。そのいっぱいあるそのまあ言ったら遠くから見たらもう首ですよね、うん、人の首みたいなのがいっぱいあるんですけど、
戦の跡みたいになって
るなってるんというかね、それが全て逆さ向いてるんですよぶら下がってるんです、逆さ向けに。
あらー、もう横溝精神の世界。
あれはね、私信号待ちで気づいたんですけども、うん、もう写真を撮ることも忘れるほど驚きましたね、
はい、二度見以上、
二度見どころじゃないですあれぜひともね、お近くの方、
子供が見たら泣くかもしれんね。
そうですよ、よくよく見たら泣きますよ、うん、あれは。
まだこの間の僕のね、大長の子のね、普通に刺さってるのとはまた違う、
ね、違いますよ。だってね、おそらくですけども、うん、10個以上ありますよ。
あら、
それが全て逆さ向けに吊るされてる。
何か怨恨か恨みを感じるね、そこに事件の匂いが
しますね。あれはね、ぜひともちょっとお近くの方見ていただけると、ね、私ももしまた近く通りましたらですね、うん、写真を撮りたいなと思うんですけれども、ね、うん、今日はあまりの驚きでね、はい、しかも車ですからこう撮ることができなかったんで、うん、はい、まあ、近い方は、うん、実際に目の当たりにしていただくといいかなと思います、ね、
夕暮れ時とかやめた方がいいかもしれない ね、
ちょっと怖いですね。
当たる方がいいね。
いいですね夜に懐中電灯を持って行ったりは絶対やめた方がいいですね、うん、
まあ、ね、雨に濡れてるとかね、それもあんまり良くないよね、どう考え
ても。もう髪の毛なんて逆立ってますからね。
逆立ってんやからねX ジャパンみたいな感じでないよね。
なってます、なってます、もう怖いですよ。あれはぜひとも皆さん見ていただきたい。
怖いな。なるほどね。まあまあ滋賀県にもいろんなね、
ありますよ、
ものがあるので、皆さんね、うん、もう見つけていただきましょう。
そうですね、楽しい写真をまた送っていただければ、ね、このネット放送の方ではね、うん、皆さんにも映像を見ていただくことができますので、ね、うん、できれば写真付きで、
はい、
まあ、情報だけでも結構ですけどね、うん、またメールなんかいただけると嬉しいですね、はい、非常に楽しいことになると思います、
ね、あ、そうそう、カメラで言えばね、はい、この間事件があってね、女子トイレにカメラを仕込んだ、あの人がいるんですよ、
はい、
個室じゃないですか、
はい、
女性のおトイレなんかね、はいはい、でトイレットペーパーがある、コロコロって回転するやつが
あるんですね、
あっこになんか変なものがあるということで、はい、今 CCD カメラでちっちゃいでしょ、それがついてたらしいんですよ、
はい、
でその女性の方がね、その CCD カメラを捕まえて引っ張ったらしいんですよ、これなんだろうと、引っ張ったら引っ張り返されたらしいということはね、隣にいるわけですよ
犯人がね、
犯人がそこに
いる、はいはいはいはい、
気をつけろって、犯人は近くにいるぞ
いるぞと、
で、まあ、CCD カメラやから基本的にはビデオカメラが、先っちょにはね、あるわけですよね、で犯人がいるわけですよ、でそれをと捕まえようと思って出て、と捕まえるんですけど、それが女性でね、まあ、女性トイレですから女性がいるんですけど、
はい、女性が撮ってる、
女性が撮ってるんですよ、
はい、
これがね、でそのカメラがないわけですよ、なぜでしょ
う
流してないです、流せないですよカメラなんか、窓から後ろからね、それご夫婦で、
はい、
後ろ外で旦那さんが待ってて
はい、はい、
カメラだけ追ってとりあえず逃げた。
なるほどなるほど。
話を聞くと、いろんな趣味の方がいらっしゃる、
ね、そうですね、世の中にいろんな趣味の方がいらっしゃいます
ね、盗撮されて、個人で楽しむ範囲で、ご夫婦で楽しんでおられたというい
やでも犯罪ですからね、
まあ、けどね、そういう人がいるからね、カメラも気をつけないと。
引っ張ったら引っ張り返されて、
そうそう、ドキッとしたやろね備え付けというかね、だいたい置いてそのまま逃げるというか隠れてるとかあるんやけど、真横にいたみたいですね。
なるほど、
ドキッとしますよね。
そうですよね。
事件の匂いがする、ね、
つい引っ張り返してしもたんでしょうね。
あーっと顔でね。
いろんな事件ございますけど、ね、まあでもね、いろんな趣味の方いらっしゃいますけど、はい、でもちょっと犯罪になることはやめて、
ね、やめましょうね。
そうですね、犯罪にならない程度のお楽
しみ、程度って言ったらギリギリも入るかな。
いやもうそれまあまあまあ、それは皆さんの ね、まあ、ねその理性
で、ね、理性とね、
考えていただければいいんですけどもね。まあもちろんいろんな趣味の方いらっしゃいますから
ね。そうそう、まあね、お互いが確認し合った上で、やっていただけるんであれば、ね、大丈夫なのかもしれません。かもですよ、うん、言いときます、かもですけど ね、
ね、まあ、楽しいですね。面白い、まあ面白いって言ったらね、それは不謹慎なんですけれども、まあね、
そうそうそう、
まあ、しかし、うん、そうですか、
そうですよ、
引っ張り返し、
引っ張り返し気をつけようね。
まあね、前も言ったかもしれません、それに似たのが、うん、あの無言電話で、ね、私の家に散々かかってきて、うん、何も言わないから切る、はい、かかってきた、何も言わない切る、うん、何も言わない切る、うん、何回目かで、うん、あのそれまで毎回もしもしって僕は言ってたんですけど、はい、もしもし言わへんたら、うん、あれって言わはったんですよ。
向こうが、ね、おかしいなそれ向こうもドキッとした
よね。 それに似てますね。これ無言電話も犯罪でございます、
ね、そうですよ、
迷惑ですから、
迷惑ですからね、やめましょうね。まあ、そういう迷惑なこともないようにとか、ね、僕らも暮らしていかない、人には気を使っていかない、
そう、もちろんそういうことでございます、
ね、モテるためにはやっぱり気を使わないと、
ね、気配りでございます、
気配りが必要からね、そういう気配りを、ね、していきたい、この夏の午後、
午後、まあまあそういう
午後ですよね。
はい、
まあ、バーベキューもしたいですけど、
ね、そうですね、いい季節にこれから
なっていきますんでね、やっていきましょう、ね、
またなんかみんなでした
ね、あ、大勢の方がね、
聞いてらっしゃる方とみんなでやる場面、うん、まあ、僕この番組が始まった頃からずっと言ってるんですけど、なかなか実現しないですけど、
そうです
ね、うん、いつやってみたいですね、
そうですね、
自由参加みたいな、
ね、そうです
ね、もういつどこどこでやるから、ね、皆さん来たい人は来てくださいと放送で言うと、
そうそう、
これ面白いじゃないですか、ね、でも食べ物足らなかったらもうみんなが買いに行くと、
ああなるほどね、
そういうのをやりましょう、
ね、まあそんなこんなのね、はい、またインフォメーションしたいと思います、
はい、
ね、まあ、今週もまだまだ雨続いてますけれどもね、はい、健康には気をつけていただいて、いきたいと思います、
はい、
アナログボックスのはじめと、
はい、
天の声さえもさんとチキンソロの今一からでお送りしました。それではお気に入りさよなら。